コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんにちは、そばかつじです。この番組は重い病気や障害を持った子どもたちとその家族を支援する子どものホスピスについてお話しします。では早速今日のメンバーから、紹介します。どうぞ。
関西国際大学教育学部福永優吾と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく関西国際大学教育学部の井上あずさです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして私、そばかつじ、この3名で今日は、早速進めていきたいと思います。福永君どうですか、最近の活動をちょっと教えてほしいんですけども。
はい、一番最近行かせていただいた、ご家庭では、はい、レッド症候群っていう、病気の子どもの疑い、子どもなんですけど、
はい、
その子どもさんよりもその子どもさんの兄弟と一緒に遊ぶっていうことが多かったですね。
ああ、なるほどなるほど。それって意外に大事ですよね。
そうですね、うん、普段親御さんとかはどうしてもその病気を持ったお子さんに対してそのケアの時間を取ってしまうので。
そうですよね、はい、どうしてもそっちに気が行くんですよ、
はい、
で外から見てもそうなんですよね、これ。
そうです ね
周りから見てもその病気の子どもさんの方に目が行くんですよね、
はい、
でそういう点ではすごく大事じゃないですかっていつもよく言ってるその話ですね、
はい
はい。それでなんかさっき井上さんからも聞いたけど、なんか返してもらえなかった？
そうなんですよ、最初本当に、もう近づいてこなかったんですよ。
はいはい。
けど、うん、もう遊んでるうちに、はい、すっごい懐いてくれて、
はいはい、
もう帰るとき足にしがみついても帰っちゃいやよみたいな感じの。
せっかく遊び相手ができたのにね、帰ってほしくないよね、そりゃ。
確かにそうですよね。いつも遊んでもらえないからみたいな。
なるほど、なるほど。でも、一緒にいたのは1時間ぐらいですか？
2時間ぐらいですね。
2時間ぐらい。
はい、
あー、それでどんなことするんですか？
まあ、主に、おもちゃあるので、うんうん、そのおもちゃ使って、どんどん。
あ、お家にあるおもちゃで。
はい、
はい、はい。
すっごいいっぱいあったんですよ。
なるほどなるほど、はい、まあでもおもちゃは自分で動いてくれないからね、それをね、これでこういうふうに遊ぼうかって言ってくれる大人がいないと確かに、はい、はい、辛いよね、小さい子供には。
そうですね、
ごめんなさい、この人7歳の女の子なんで、その妹さんと弟さんっていうから本当に小さいですよね。
小さいですね。
小学校行ってないよね。
そうですね、
はい、
レッドの子自体には関わることないんですけど、はい、妹さんとか弟さんとかに関わることは本当に子供好きなので楽しいですね、
はいはい、ああそうですか、はい、船野君どうですか？
そうですね、僕自身もその病気の子に対して何かしに行くと最初思ってたんですけど、うん、
はいはい、
それよりも、僕自体がそんなに知識があるわけではないので、その病気に対して、
はいはい、
そうなのでその子供たち、そのなんていうんですか、他の妹や弟とかに対して一緒に遊ぶ、うん、はいはい、ぶってことについてはお互い井上さんと僕はその保育士っていう免許も取ろうと思ってるんで、その資格の勉強もちょっと行かせていけたらなと思ってますね。
ある意味でだからあれですね、お二人の本来業務の研修みたいな感じにはなってるよね、
は
い、言い方が語弊があるのかもしれないけども、だからどっちかというとその保育士っていうふうに考えた場合、はい、もちろん障害の子どもさんも病気の子どもさんも来ることはあるでしょうけども、はい、ほとんど健常児のお相手ということになりますよね、は
い、そうですね、うん、ここまで柔道っていう子たちはあんまり相手対象にはなってなかったですね、最初のイメージでは、はいはい、保育士というイメージは、
うん、そう、実際にはあったとしても、仮に例えば自分は今から保育士をやろう、それでそういう勉強ができる学校へ行こうって考えたときに、はい、まず想定する対象ではないわな。
なかったですね、
そうですね、はい、
そこまで重度だとは思ってなかったです本当、
はい、
子どものホスピスプロジェクト、
そしたらちょっと他の事例もちょっと教えてほしいんですけども、
僕が前に行ったところで、うん、1歳の女の子なんですけど、
はい、
この子は に対しては、一番最初に思ったのが、普通赤ちゃんって、男の、見知らない男の人に対して、あんまり懐かないというか、近寄っていかないじゃないですか。怖いっていうイメージがあるから。
そうですね。
っていう形だったんですけど、逆に一緒にいてた看護師さんも女の方だったんですけど、その方たちよりも、僕らみたいな男の普通の学生が関わっていく方が、その赤ちゃんに対して、赤ちゃんはどんどん寄ってきてくれたんで、
はいはい。
あ、そういうイメージなんでなんやろうと最初思ってたんです
ね。はいはい。それでどうだったんですか？
その結果なんですけど、その看護師さん曰く、その女の人には看護師さんっていうイメージがあって、で、その人は痛いことをするっていう形だったんですよね、多分。
嫌なことをするとか。
そうですね。
だから女の人は全部看護師さんであって、
そうですね、
全部嫌なことをする人なんだ。
はい。っていうイメージが多分その子にはついてるんじゃないかなっていう。
なるほど、なるほど。
んですけど、
ああ、それで男の人だったらそれ安全圏なんだ。
僕もようわからないんですけど、
うん。まあまあまあ決定はできないんだけど、
はい、
多分そうなんでしょうね。
はい。
だから今後それ課題かもしれないね、このご本人にとっては。はい、で、この方、お母さんが看護師さん、それで。
そうですね。もともと看護師さんやったみたいなんですけど、
うん、だからさ個人的にこれも思ったんだけど、
はい、
どっちかというとそれもちょっと抵抗のある一つかなと。
あ
子どものホスピスプロジェクト、
子どものホスピスに興味がある、または関わってみたいと思った方はこちらまでご連絡ください。東大寺福祉療育病院地域支援室内、奈良親子レスパイトハウス事務局、電話が 0742-22-5577、 奈良 0742-22-5577 までよろしくお願いします。またインターネットでは子どものホスピスプロジェクトと検索してください。よろしくお願いします。子どものホスピスプロジェクト、ここで私そばかつじが、どうしてこのプロジェクトに関わっているのかという話をちょっとさせてもらいましょうか。お二人の話聞きましたんで、
はい、
あとですね、あの病院大阪市総合医療センターなんですけども、ここに行くとたまにうろうろしております。まず私はナレーターというおしゃべりの仕事もしてますし、あと昔旅行の添乗員だったんですよ。でこれは何かって言ったら、要はそのアニメ声優の養成所行ってましたんで、資金稼ぎとして始めたのが始まりで、旅行の仕事やって、旅行の仕事で、よりもそれで旅行の仕事やってて、その次にこの医療に来たんですね、それこそ新生児の、生まれて間なしの病児ですね、これの搬送に関わってました。岡崎先生から、声をかけられましてね、要はこのいつも皆さんが訪問しているようなこういう子どもさん、彼から言えば自分の患者さんの旅行を考えてもらえないかという話から始まったんですね。で、旅行が分かって医療が分かるのは、あ、そんな人他にいませんからみたいな、そんな感じで、なんかわけも分からぬままここに入っちゃったんですけどね。生まれてすぐチアノーゼの子だとか、そういった子をたくさん見てますから、
はい、
普通に健児、いわゆる健康な子供として生まれてきたその赤ちゃんを見たときに、あ、変な話、色が綺麗なんですね。で、ちゃんと大きさもちゃんとあるんですよね。普通の一般の生活してる人にすれば、生まれてすぐの子って本当にちっちゃいんですね、ネズミの子みたいにちっちゃいんですけども、でもその中でもやっぱりこう、ね、病気の子供ばっかり見た後で普通に生まれてる子供さんを見た時に、やっぱり色も綺麗だし大きさもちゃんとした大きさがあるんですよ、
はい、
あ、これかと思いますね。
あ、
自分では分かってないようで、ある程度分かってるのかもしれませんけども、こんな名前の病気があって、その病気はこんな症状が出てねなんてことを知ってるわけではないので、それは皆さんと一緒ですよね、
はい、
でも多少はちょっとおかげさまでこんな仕事を関わらせてもらってますんで、ちょっとは勉強して、ね、より楽しめる旅行まで行かなくても日帰り行楽みたいなことをさせてもらえればなと、私の立場からは、はい、そのように思ってます。で、加えてやっぱりこういうふうにこんなことできますよっていう話をやっぱりここでしたいなというふうに考えております。
子どものホスピスプロジェクト、
どものホスピスに興味がある、または関わってみたいと思った方はこちらまでご連絡ください。東大寺福祉療育病院地域支援室内、奈良親子レスパイトハウス事務局、電話が 074222-5577、 奈良 074222-5577 までよろしくお願いします。またインターネットでは子どものホスピスプロジェクトと検索してください。よろしくお願いします。
子どものホスピスプロジェクト、
今後どんな活動をされていかれるようなご予定ですか？
このレッドの、さっきお話しさせてもらったレッド症候群のお子さんのところには、はい、1月以降も、行かせていただく予定ですし、
はい、
またそのついさっきお話ししていた1歳児の女の子の方も、どんどん行けたらなと思っていますね。
はいはいはい、
はい、
どうぞ。
そうですね、他の症例の子たちも本当はいるんですけど、うん、日にちが合わずに行けないっていう時もあるので、まあ、日にちが合えば本当に行ってみたいなっていうのもあるんですよ。
はいはい。
でまたレッドの子たち、レッドの子の家にもまた行ってみたいなっていうのもあるんですよ。
はいはい。
1回行ってその後にもう1回行く機会があったんですけど、その時ちょっと行けなくて、
はいはい、
でその時に行った人たちからこう、なんでこの前のお姉ちゃん来てないみたいなことを言われてて
言われた
らしくて、
マークされてるぞ
もう本当、あ、じゃあもう行けばよかったなって思ったんですよね。
なかなかね、普段の社会生活もあるし、必ずしもというわけにいかないでしょうけども、
そうなんですよ。
まあ、飛び飛びでもこう継続的にしてすることが多分意味があるんだと思います。で、私もこの番組ね、一応これはね、地域力再生プロジェクトの中で喋っておりますけども、それが終わりましても、まあ、少し縮小してこれちょっと、ね、こういう活動を紹介してくる番組を続けられたらなと個人的には思ってるんで、皆さん興味のある方はぜひご協力いただいて、もちろんここで喋りに来て、子供のホスピスってどんなんだって言って喋りに来ていただいても結構ですし、あとね、変な話、まあ、資金面、現金でなくても結構です。こんなことで協力できないかという話があったら、ぜひぜひ、よろしくお願いしたいと思っております。うん、皆さん、リスナーの皆さん、ぜひよろしくお願いしますね。
お願いします。
で、あと、もう少し、そうですね。と言ってる間に、音楽鳴りましたね。そしたらまたそのうち、まあ、先生方交代に来ていただくなり、皆さんにもまた他のメンバーの方にも来ていただくなりして、はい、いろいろとお話を聞いていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。